皆さんこんにちは。健康長寿のまちづくりの応援隊 NPO 法人延岡健寿支え合いたいプレゼンツドンケンです。市民みんなが健康になることで地域医療への負担を軽減、毎回熱い思いで活動している隊員の皆さんにご出演いただき、市民みんなが元気で生き生きと暮らせる健康長寿のまちづくりのための情報をお届けする番組です。それでは今日のメンバーご紹介お願いします。
はい、暑さにも負けずお酒だけは飲んでます、ね、熱中症にも負けないように今後頑張りたいと思いますので皆さんよろしくお願いします。支え隊隊長佐藤です。よろしくお願いします。
はい、前回帯状疱疹の時に帯状疱疹になって出演できなかった副隊長の中村です。よろしくお願いします。
暑い中皆さん頑張ってますか。事務局長で理学療法士の吉本龍二です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、夏は強い方なんですけれども、こんな暑いと、どうでしょうかね。はい、まあ夏には強い方なんですけどね、油断せずに熱中症対策というか水分補給等していきたいと思います。稲田博子です。よろしくお願いします。はい、
こんにちは。福井県出身なので暑さにはめっきり弱くて今年の夏が怖いです。退院をしてます、鍼灸師の中野由紀子です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そしてナビゲーターは FM 延岡の工藤和美です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。はい、
今日はこのメンバーでお届けいたします。ではまずはタイトルコールからいきましょう。
はい、じゃあいきましょうかね。 1,2,3
ドンケン。
はい、元気に始まりました。
いつまでもつやら。
ただただもうここ数日のこの暑さ、
ね、
あまりませんね。
もう何も頭が考えられないですね。
そうなんです。この今日のテーマはですね、過去多分2回ぐらいはやったかなと思うんですけど、ね、はい、はい、また改めてですね、この暑くなったこの時に熱中症についていろいろとお話をしていこうかなと思います。ではまずは今の感染症情報からお願いしましょう。
はい、分かりました。まあ、皆さんご存知のようにコロナはだいぶ少なくなったなぁとおそらく皆さん思っていると思うんですけども、実はアジアではですね、日本以外の国はかなり増えてます。主に中華圏内で中国、それから台湾、タイ、シンガポール、マレーシア、まあ、この辺の国でですね、今大流行してます。で、実際入院患者さんが増えて亡くなる患者さんも結構増えててですね、新しい株が出てきたもんですから、そのおかげで急激に急増してる。で、今までのですね、昨年の夏流行った株の亜種なんですけども、XBB ってやつの亜種の HB181 っていうのが今出てるんですけど、これが今、アジアで流行してる株です。
はい、
実際ですね、もう今万博があってるので、日本の都市圏ですね、大阪とか東京ではすでに 7% ぐらいその株が入ってきてます。で、おそらく今年の夏はその株、もしくはその株が少し変異を起こして流行するのではないかっていうふうに今言われてるんですけどね。ということで、まあ多分今年の夏もまた流行ると。今唯一少ない時期なので、
はい、
まあちょっと今はね、少しこの時期のうちに、例えばストックの薬剤とかですね、
はい、
そういうのを買っとった方がいいんじゃないかなというふうに思います。今だったら解熱剤とかですね、咳止めとか喉の痛みを取るようなお薬とかいっぱい売ってますんでですね、今年の夏多分またなくなりますので、
はい、
ぜひ準備していただければというふうに思います。
はい、
それからいくつかも話題がありまして、まあ、前回も言ったんですけど100日咳むちゃくちゃ多いです。
まだ未だに
未だ多いですね。で、これ一回流行ると潜伏期が長いので、半年ぐらい続きます。で、過去最高の流行がずっと続くっていうのが一つですね。それから、まあ、前から多い梅毒も多いんですけども、宮崎県内は、まあ、日本一多い SFTS、ダニ感染症。
はい、
これいっぱい、まあ、出てきてますね。それから、一般的な感染症の中で今話題になっているのが、一つは水疱瘡、水痘。水痘が実は緊急域まで入ってます。定点がだいたい1超えると、どちらかというと多いと。今2近くまで来てますので、もうどちらかというと警報域に入ってますので、まあ、帯状疱疹の、まあ、元の、ウイルスですけどもね、はいはい、それが最近非常に増えているというのが一つ。それからもう一つ今話題になっているのがリンゴ病。 昨年ですね、関東の方で流行ったのがだんだん南にやってきまして、今九州かなり増えてます。で、延岡でも定点2ぐらいまで行ってますので、リンゴ病2ってかなりなんですよね。で、リンゴ病って2つ問題点があって、1つは妊婦さんにかかると流産する可能性が高い。もう1つは大人がかかるとむちゃくちゃきつい。まあ、自己免疫疾患と間違われる、なんて全身生理テマトーですとかリウマチとか間違われるような非常にひどい症状で、この僕の外来に来た患者さんもインフルエンザの10倍ぐらいきつかったと。もうきつくてきつくてたまらんで、なんだこれはと思ったというのが、実は子どもさんからうつされたリンゴ病だったというのがありますので、まあ、その辺ですね。で、感染性腸炎は先月よりも少しずつ減ってきました、
はい、
でもまだ多いです。ということで今免疫負債って言ってですね、
はい、
コロナ以降ずっと免疫がおかしい状態が続いているので、まあ、いろんな感染症がまだ多い状況が続いているというようなことが今の現状ですね。
はい、
はい、我々の体も傷んでしまっているということですね。はい、
気をつけないといけないですね。
はい、
はい、さあ、そして30度を超える真夏日が続いておりますが
ですね、もういつもこの年になると、はい、痩せときゃよかったと思うんですけど、
いやーでも年々ね、やっぱりこの暑さが厳しくなってきてるの で、はい、でね、まあ早めにやっぱ熱中症対策というのはしましょうしましょうっていうふうに促しはし、ね、いろんなところでこう、はい、耳にしたりとか、多分皆さんもおそらく個人的にもすごく気をつけていらっしゃると思うんですけど、
う
ん、
もうちょっとこの前まで寒いぐらいだったのに、
そうなんです
よ
ね、
急激に暑くなってますよね。
はい、
まあ、今日の話題にもあってる循環っていうのがね、
はい、
要するに体がまだ慣れてないっていうのが、やっぱり圧倒的に熱中症が多い時期になるんですね。
そうですね、
大体毎年ですね、6月7月のまだ暑くなる前の時期、それからそこから急に暑くなった時期っていうのが一番熱中症多いんですよ、
うん、
それから秋口になって寒くなった時に時々運動会の時だけわーって熱中症が出る人が多いんですけど、体が慣れない時に急に暑くなった、もしくは体が慣れない時に湿度が急に上がったっていう時にやっぱり圧倒的に熱中症が多いので、今いっちゃん危ない時期ですね。
うん、
梅雨の真っ只中で時々晴れてむちゃくちゃ熱が、はい、気温が上がると、湿度も高くて温度も高いということで、やっぱですね、うん、皆さん方ちょっと肥満症の人ですね、
はい、
注意しないといけないと思うんですけど、高齢者も今非常に多くてですね、はい、救急車で運ばれる人が急激にも増えてます。だから皆さん注意していただきたいと思っております。
ね、改めて、まあ、熱中症とはどういった症状なのか、はい、原因は何なのかっていうところをですね、今日は詳しくお話をしていきたいと思います。
はい、
一人きり苦しかったけど乾いた強い風が気持ちよかった OK 頑張ってみるよ。でも正直に言うとどうしようもないけどな、なんとかここに立ってみんなで立ち上がって生きているこの大勢の力が風となってひまわりのように空を見上げ解き放って焦らないだすの想い傷断の日々と思い出の道も自分を信じよう。使い古された真理も今を生きてる僕の自信を。やりきれない語りきれない思いがかさぶたになった今何よりも深い心の奥の方で叫び続けている。
で愛し合って生きている。
その手を
広げて空を舞って、海鳥のように風になって雲を割って、果たせない明日の思い出、この手を合わせて怒りを背負った、どこまでも行けると思って歩き出した。
はい、今日はですね、熱中症についてお話をしていきますが、まずまあ皆さんの中で熱中症になったという経験のある方いらっしゃいますか？どうでしょう、まあ、軽い熱中症とかはもしかしたらあるかもしれない、うん、そこまでないですか？
行きそうになることはありますね。あの魚釣り私大好きでものすごく暑い時期でもやるので、うんうん、
はい、
もう水を飲んでもちろん魚釣りするんですけど、途中で出なくなって、
あ、
でもなんかもう体が全然軽いんですけど、どんどんどんどんでもなんかおかしいぞってなってきて、でまた水を飲むとダーッと今度また出てってなので、ちょっと具合が少し悪くなったことはあるので、これはいけないなと。
そうですよね、はい、まあその誰しもこの暑さですから、まあそういう、まあ、軽ね重症度はあるかもしれませんけれどもね、そういう状態になったという経験があると思うんですが、この熱中症というところの何ですかね、こうどういう症状が出たら熱中症なのかっていうところですね。
意外と熱中症じゃないと思ってるのが熱中症だったりすると、
うん、はい
はいはい、時々外来に来るのがですね、吐き気とかですね、
うん
うん、もう風邪ひくでしょ、
はい、
で途中の症状で吐き気が出て、それ風邪の症状やと思ってたら実は熱中症だったとかですね、
うん、
あの熱性疾患っていうのはもともともう体温が上がってるので、風邪ひいた状態の人はもっと熱中症になりやすいですね。で熱が出てるだけでも脱水になるので、脱水になって、その例えば寒気がするからって部屋のエアコンの温度を上げるでしょ、うん、実はすごく熱、それで熱中症になる人が多くてですね、風邪の後熱中症って要注意なんですよね。
そうなんですね、
うん、だから吐き気が出たから、これ風邪の症状やと思ってとかですね、うんうんうん、少しぼーっとしてる、これ風邪の症状やと思ってたら実はそれは熱中症であったということがあるので、からまずこの時期暑い時に症状がいろいろ出てきたら、風邪の症状だけなのかプラスアルファで熱中症になってないかどうかって必ず考えることが一つ重要だと思いますね、
はい
はい、でその上でですね、これは危ないなっていう症状と、まあ、まだなんとか見れるなという症状があるんですけど、はい、結構皆さんですね、例えばめまいとか顔のほてりってよくあるんですよね。でみんなびっくりするのが、あの例えばふくらはぎが痙攣したとか、ね、それ以外腕とか変なとこが痙攣したとか、でこれ実はみんな症状が強いと思いがちなんですよ、表に出るから、
うんうん、
でもこれ筋肉の痙攣とかこういうやつはですね、まず熱中症の中では軽症なんですね、
はい、
うん、だからその時点であれば十分に水分をとって、あの冷たい環境、クーラーの効いた環境の中に行けば大体それで良くなるわけです、うんうん、だから症状がね、よくあの多分スポーツなんかしてて足がつって、あ、もうっていう風になるとものすごく、はいはいはいはい、危ない熱中症と思いがちなんですけど、実はそうでもないです。で、いっちゃん危ないのはですね、やっぱり意識障害とか熱がものすごくこもる状態というところで、
はい、
なんとなく体がだるいからすんごく体がだるいと。これ体がだるいって熱中症を思わないし、なんかおかしいなっていうぐらいしか考えないですね。それプラス吐き気が出た時。はい。消化器症状がこれなんか別の病気やんって思ってしまう人が結構いるので、吐き気が出た時は実は結構危ないんですよ、
はい、
だからだるさと吐き気が強い場合には病院に行った方がいいって、これ一つ覚えておいてください。それからもう明らかに体温が上昇したりとか、もう皮膚がですね、汗が出ないといけないので汗が出なくなったとかですね、
うん、
もう触ったらシワシワになってるとか、そういう状況になったらまず危ない。それからもう声かけても全然反応しないとかですね、
うん、
それから自分で水がもう飲めないと、
はい、
こういう状況はもう救急車ですね、
うん、
だからどの段階でどういう対応すればいいかっていうのがこうすごく大事で、
はい、
そしたら何が大事かというと、熱中症を見た時に今どういうレベルなのかっていうのが判断できるかどうかっていうのがすごく大事だと。
なるほど、
はい、だからこの症状でいけばです、ね、めまい顔のホテルであれば、うん、現場で応急処置だし、筋肉痛や筋肉の痙攣だったら現場で OK で、体のだるさと吐き気が出たらもう病院に行った方がいい。でそれ以上体温上昇とか皮膚の異常があったり、意識の障害があったり、もうあの自分で水が飲めないという状況になったら救急車と いうのを覚えておくことがすごく大事なんですね。
なるほど。
去年いっぱい亡くなった人がいるんですけど、はい、熱中症で亡くなった人の大きな原因は症状が軽いと思ってて実は重症だった。だから結局この中の体のだるさや吐き気の段階で病院に行けば助かってたのにもう手遅れになったっていうことがあるので、まあ、吐き気とだるさっていうのが強い場合にはもうやはり病院に行くというのがすごく大事だと思いますね。
はい、
じゃああとなんで熱中症が起こるかっていうと、よく言われるのは環境の変化。
はい、
まあ、例えば気温が上がったと、
うん。
で、実は気温よりももっと大事なのが湿度なんですね。
はい、
で、我々の体は気化熱とか放散熱ということで体温調節してるんですけども、湿度が高いと気化熱、放散熱が非常に熱として外に逃がしにくくなると。例えば風が当たっても汗が蒸発しないとかですね、そういうことが起こるので、はい、例えば気温が高くても熱中症にはならないけれども、湿度が高いと気温が25、6度でも熱中症になることがあるというところで、よくあるのがお風呂でぶっ倒れたとかですね。こういう、まあ、ミストの中で倒れた人もいますけど、
はい、
ミストの中が涼しいと思ってて実はそれが蒸散熱があんまりうまくいかないときにやばかったりすることがあると。こういうのは、まあ、環境要因の中で湿度っていうのは実は家の中であんま測らないんですけど、ぜひ湿度計を家に一つ持っておくってこれ実はすごく大事なことだと思います。あと身体要因なんですけども、まあ体の中では特に運動ですね、体を動かしていることによって我々が筋肉が動くとむちゃくちゃエネルギー産生します。で、私我々の筋肉って実は効率が悪くてですね、筋肉動くと力エネルギーには 20% ぐらいしか、まあ、いきませんで、あと 80% が熱エネルギーになっちゃうんですね。だから筋肉って発熱器官なので動けば動くほど熱中症になりやすいと、これも非常に要注意で、後から吉本大先生からですね、運動の話が出てくると思うんですけども、まあ、運動の時に何気をつけないといけないかっていうのがすごく重要になってきますね。はい、じゃあ、こういうふうに環境要因とか身体要因で体温が上がると。で、体温が上がった状態で、先ほど言いました気化熱、熱放散、それから水分摂取がうまくできない、塩分摂取ができない、風がないっていうような状況があると、もっと体温が上がると。そうすると、その状態で、まず最初は汗がむちゃくちゃ出ます。はい。汗がむちゃくちゃ出ると、水分が消失して塩分も消失すると。で、この段階が熱中症の一番最初の段階で、痙攣、筋痙攣とか起こる場合が多いんですね。
はい。
で、それがもっとひどくなると、全身の脱水と、それから循環がうまくいかなくなりますので、臓器の中の熱がものすごく上がります。例えば心臓とか腎臓とか肝臓とか内臓とか脳とかが高熱になると、そうするとその臓器がやられると、まあ、イメージはですね、卵、ゆで卵って実は40度の後半ぐらいから固まるんですよ。だからタンパク質って大体42、3度ぐらいから凝固を始めますので、体の中の熱が上がれば当然臓器の中のタンパク質で重要なタンパク質が固まり始めるんです。そしたら機能が落ちますので一気に機能障害が落ちてくる。だからそういう、まあ、要するに細胞レベルで異常が起こってくると全身循環で異常が起こってくると、はい、さらには今度は塩分が足りなくなると、また心臓の動きが悪くなったり、まあ、今度は脳の活動性が落ちたりということで意識障害も起こってくると。で、さらに循環がもっと悪くなって、
はい、
もうまあその体温がもう全然コントロールできなくなって、脱水状態で脳梗塞、心筋梗塞を起こしたりとか、いうことが重なって、いわゆる熱中症から死亡というのが起こると。実はすごく怖い病気なんですよね。はい。
だから、
引き金が引かれてしまうと、ドドドドドドドって悪くなるので、とにかく早く止めないといけないっていうのが熱中症。すごく大事なことですね。はい、で、まあ最近ですね、何が話題かというと、ですね、6月1日付ですね、各事業所でですね、職場での熱中症の対策をすることが義務化されました。はい。
はいはい。
はいはい。暑さ指数が28度以上、それから気温が31度以上。こういうところでは、連続1時間以上、または1日4時間を超える作業をする場合には必ず対策をしないといけないと。これ全ての事業所でしないといけませんので、
はい、
それを考えながら熱中症対策をしていくということがすごく大事になってくるわけですね。
はい、それこそ、はい、うちの局でもですね、
は
い、
こういう素晴らしいマニュアルが作ってありますね。
応急処置の手順とかそういったところを、
はい、
最近、もうつい最近。
ですね。なんでかというとですね、実は事業所で亡くなった方がものすごく多かったんですよ。この数年間でものすごく増えて、で、そのほとんどがですね、まあ、熱中症だけど、なった人がもうまだ大丈夫だと思って、病院に行かなかったり、対策が不十分、もしくは、すぐに行かなかったと。あと仕事が終わってから病院に行けばいいやと思ったらぶっ倒れてしまったということが起こっているので、この熱中症に対する知識がすごく大事だということが最近言われてくるようになったんですね。
はい、わかりました。先ほどですね、まあ、熱中症を引き起こす要因の話、環境の要因、あと身体要因などですね、こういった話がありましたけれども、そんな中、今暑さ指数っていうのですね、やっぱ私たちもこう番組の中で、
はい、
ちょっと皆さんに伝えたりするんですけど、
WBGT、
そうですね、
なんかボクシングの話題みたいですね、はい、
熱中症警戒アラートっていうのがですね、はいはい、今ありますので、はい、まあ、それがこうどれくらいになると出ますよっていう、ね、うん、指数があるんですよね。そのあたりをちょっと先生。
そうですね、
はい、
でこれ WBGT って何と何で決めるかというと、
はい、
相対湿度と気温で決めるんですよ、
うん、
で、例えばですね、気温が30度で湿度が 65%、はい、これと気温が35で湿度が 35%、 これ指数が一緒なんですよ。
あ、
気温が5度違うんですけど、5度高いのに湿度が 35% と 65% の 30% の違いで、実は、指数28で一緒なんですね。
うん、
だから気温が高くても湿度が低くて、カリフォルニアにみたいにスキッとしてれば熱中症にならないですね。
うん、
だ、日本はやっぱり一番大きな問題は湿度ということで、
はい、
夏にね、 例えば除湿器をつけるとか、そのクーラーで除湿を使うとかということで、うん、例えばよく高齢者がですね、大体高齢者って3度ぐらい温度を、低く感じてしまうんですよね。例えば30度の気温だったら、今27度だと間違えてしまうと。で、それでその状況でエアコンガンガン強くすると、高齢者すぐエアコン切っちゃうんですよ。だからどうするかというと、除湿モードを使うと。いうのが一つ手なんですね。湿度を下げれば、はい、そうすると指数は絶対下がるんですよ。だから温度を下げずに湿度を下げるというのは一つの考え方なので、
はい、
あのエアコンの除湿モードもしくは例えばものすごくその湿度が高いようなお風呂場とか、それからあの、服を脱ぐところとかですね、そういうところ、うん、脱衣所とかではそこに除湿器を置いておくと。いうとそれだけで例えば温度管理が 2,3 度別々にやることができるので、
はい
はい、もう 30% 湿度を下げるとそれだけで5度分の温度と関係するということなんで、3度の誤差だったら 20% ぐらい下げればいいという話になりますから、湿度っていうのは少し管理しやすいところなので、あんまり考えたことがないと思うんですけども、除湿っていうのはすごくあのまずコントロールしやすい方法の一つ
だ、ね、確かにも気温室温はもうね、うん、まあ、あのエアコンで下げることはできますけれども、はいはいはい、なるほど、
うん、これがまず一つ大事ですね、はい、それからもう一つですね、この WBGT の時にですね、
うん、
あのよく言われるのが、あ、じゃあ大人と子供と一緒やろうかって話が出てくるんですね。
そうですね、
大人と子供の一番大きな違いなんだと思います。
基礎体温ですか？基礎体温じゃないな基礎体温じゃなくて、あの何ですか、あの体温のあれ、
まあまあベースの体温も違いますね。ベースの体温
ってい
うんですか？あの実はですね、子供って体表面積が、体重あたりの体表面積が大人よりもかなりでかいんですよ。で、体表面積がでかいとみんなすごく有利だと思うでしょ。表面がでかいから、その例えば、汗とか蒸散しやすいから温度がすぐ下がりやすいと。これはあくまでもですね、体表面積が多いと気温が体温よりも低い時には温度が下がるんですよ。逆にもう例えば31度ぐらいになって気温と体温があんま変わらなくなると、まあこの深部体温で35、6だとして、体表面の温度って31、2度ぐらいですから、31度ぐらいになったら子供の場合は体表面積が広いが上に熱をそのまま受け取ってしまうんですね。だから大人よりも早く熱を吸収してしまう、はい、だから子供っていうのは熱しやすくて冷めやすい、
うん、
だから急に温度変化がするんですよ。だからうわーっと熱くなって、今度は逆に冷やしたらうわーっと下がりすぎると、
はいはい、
だから熱中症の後低体温症とかなるんですね。だからこの子供はそういう温度変化が激しいもんだっていうのが分かった上で、体温調節をするために服を着せたりとか帽子をかぶせたりっていうのが、あの非常に重要になってくると。あと外に出た時にですね、あと頭の位置、子供に圧倒的に地面に近いですよね。
そうですね。
で、あの、アスファルトの照らされたところで行くと、はい、もう子供の方が大人よりも圧倒的に気温が高いので、そういう意味でやっぱ子供は熱中症になりやすい。
うん、
で、3番目にもう一つ大事なのは、小学生の高学年ぐらいまでは、汗腺、汗を出す機能がまだ発達してないんですよ。だから汗あんま出ないんですよね。でも子供が汗かいてない時に、まあ、汗かき始めたら逆にもう体温が上がり始めたということなので、うん、あの子供の汗がいっぱい出始めた時にはもう体温が上がってるかもしれないということで注意しないといけないと。これよく皆さんの外側の気温だけ考えるんですけど、うん、例えば熱むちゃくちゃ出て高熱するっていう時にいっぱい着てますよね、
はいはい、
熱中症になりますからね。
ああ、そういうことですか。
うん、です。だから内側から熱が出て体温が上がってきてるっていう状態も実は熱中症と同じ状態で、下げなければ臓器障害が起こるんですよ。だからあの海外では熱が出たらどうするか、アルコールラブって言ったらアルコールを胸にわーっと塗って体温を下げるとかですね、あの水をこうつけて蒸散させて体温を下げるとか、そういうことをするわけですね。だからあの日本は熱が出てこうやって震え出すと寒いやろうってこういろいろ着てるんですけど、まあよしやし
、
うん、特に高熱が出てるときは冷めさせることが実はすごく大事と、はい、だからあの風邪ひいたときとかですね、熱が出てるときの子供さんはもしかしたらプラスアルファで熱中症になる可能性があるので、 注意していかないといけないんじゃないかなと思って、ここは大人と一番大きな違いですね、はい、大人は暑かったら脱げますけど、
そうです、ね、
子供さんはぼーっとしてるの
もそのまま、特にね、赤ちゃんなんかはもう言えませんからね、はい、自分でね、
よく40度超えてる赤ちゃんとかいますからね、こんな丸々になってて暑いのにね、
そうですね、うん、やっぱベビーカーに、ね、乗せられる方も多いの で、はい、ですです、それもやっぱちょっと気をつけないといけないですね、
うん、日が当たらないようにっていっぱいこうですね、遮蔽物を作って中むちゃくちゃ暑かったりします
ね、そうですよね、
はい、やっぱ体温計湿度計をこう持って歩くって実はすごく大事だというふうに思ってます、はい、
でも全体的なと言いますか、まあ、予防法、うん、まあ、あの基本的な予防法っていうところで言うと、はいはいはい、まあ、今もちょっとね、うん、ありましたけど、
一番重要なのは暑熱順化、
うんうん、慣れさせるってことですね、もう
慣れるっていうのが大事なんで、うん、一番危ないのはあの大人がですね、夏になってダイエットしようと思っていきなり暑い時にランニングとかするとですね、熱中症でぶっ倒れるんですよね慣れないことをしたらいかんということで、あの後から吉本さんから同じ出てるんですけど、徐々にやっていかないといけない、
そうですよね、はいはい、
だから特にその暑いことに慣れてない6月7月の初めぐらいまでの時期っていうのは、やっぱ熱中症にならないために暑いところに出るということも大事だと、はい、はい、エアコンの下ばっかし行ったら、あの私みたいにブクブクなってしまいますので、はい、外に出てですね、あの汗をかくのも大事なことだというふうに思いますんでね、
は
い、
そうですね、はい、さあそして、まあ、水分の補給、塩分の補給というのはもう一番、はい、こう私たちもこういうところなんですけど、なんかちょっと難しかったりしますよね、
あのあ、そうですね、
補給どれぐらいその水分を、
うんうん、
ね、
よく間違われるのはね、熱中症になってからの水分投与と、熱中症にならないようにする水分の取り方というのは別なんですね。よく間違えるのは、熱中症にならないように冷たい水をいっぱい飲むと。で、それ、逆にですね、胃がうまく働かなくて胃壊したりとか、吸収が悪くなったりしますので、熱中症にならないようにするためには、もう常温の水を飲むとかですね、そういうことが必要になってきますので、
うん、
まあ、この辺はですね、多分、
あ、そうですね、
専門 の、 はい、稲田先生の方がいいんじゃないかなと思いますので、はい、稲田先生ちょっとお話をしていただきましょうか、
はいはい、
まあ、日頃のまあ水分の取り方ということになるかなと思いますが、うんうん、まあ、だいたい1日に必要な水分量がだいたい 1.2 リットルから 1.5 リットルというふうに言われています、はい、ただこの数字はですね、うん、あのコップで飲んだりペットボトルで飲むという水分になるんですよ。で、時々あのテレビとかで、まあ、お医者さんがその2リットルとか 2.3 リットルという言葉が出るんですが、それはですね、食物中の水分を含んだ量になるんですね。だからそのご飯炊くときにも水分がいるしね、レタスとかああいったこう食べ物にも全部あの水分が含まれてますので、その水分量を含むとだいたい2リットルを超えることが多いですので、そこは間違ってあの 2.3 リットルとかテレビで言ったから、ペットボトルで飲むあのコップで飲む水を 2リットル以上飲まないということがすごく大事にはなります、
はいはい、
ただあの高齢者とかになるとですね、あの心臓が悪いとか腎臓の悪い方は、そういった意味ではあの一回あのお医者さんにですね、どれぐらい自分は必要なのかという水、うんうん、で、まあ、聞かれたときにそれは、お茶で飲むペットボトルで飲むものか、食べ物も含んだものなのかということをやっぱちょっとしないと、ちょっと800ミリリットルとかちょっと差が出るんですね。そのペットボトルで飲むという水分 1.2 から 1.5 リットルという水分と、食べ物を含んだものってなるとちょっと800ミリぐらいプラスアルファされますので、その辺は一旦区別、頭の中で区別をして飲まれるといいかなと。
ガボガボ飲んじゃいけないってことですね。
はい。だと、そうですね。一気に飲むとですね、全部吸収されるわけではないんですよ。だいたい1回でだいたい吸収される量が、まあ、200ミリリットル以下というふうに言われてますので、
はい、
で、いっぱい飲むとですね、その分やっぱ吸収もできない上に、尿意を感じるんですね。トイレに行きたくなる。
うん、
はい。で、トイレに、だいたい150から180ミリリットルぐらいだったら、あまりこう、尿意を感じない量というふうに言われますので、まあ、そういった意味では、まあ、1500ミリリットル近くの水分をどういう形で飲むかということなので、まあ、やっぱり高齢者とかになると、ちびちび飲むのがいいのかなというふうに思いますし、まあ、あとは、そうですね、皆さん、自分の日頃飲んでるコップの、8分目ぐらいがだいたい何ミリリットルなのかというのを一回測ってみると 大体
分かっておくといいですね。
いいですね。まあ一日どれぐらい何杯飲んだとか。
うん、
はい、あとは例えば高齢者になると、まあ高齢者の人は失礼ですけど、水筒とかに入れるんですね。
うんうん、
で水筒が750ミリリットルとか500というのが最初にありますので、はい、まあそういったものを全部飲み尽くせば、あ500飲んだとか750飲んだっていうのが分かりますので、まあそういった飲み方っていうのもまあ必要かなというふうに思います。
はい。
はい、あと水分は何を飲むかということですが、まあ一応水分なので水ということですので、うんうんうん、まあ普通の水でもいいんですけど、まあ普通の水ばっかし飲んでもちょっと味気ないですもんね。
はい。
はい、だからまあお茶とか麦茶とかいろいろコーヒーとかいろいろあると思いますが、まあお茶とかコーヒーっていうのはまあちょっとねカフェインが入ってますので、まあ利尿作用がまあちょっとありますが、まあ普段から飲んでる方はちょっとカフェインのこう体制ができるというふうに言われてますので、まあ、そこまで心配はされる必要はないかなと思いますが、ビールだけはですね、なぜか体制が、お酒だけは体制ができないそうですわ。なので、ビールを飲みすぎると、利尿作用で、飲んだもの異常が出ていくちことですね。
はい。はい、
まあ、飲み物ですけど、まあ、一番安心なのが、まあ、麦茶。
うん、
でしょうかね。カフェインも入ってないですし、
はい、
まあ、胃にも優しいし、うんうん、体を冷やす働きもあるので、まあ、麦茶がまあ一番飲みやすい。まあ、子供さんもですけどね。うん、
は
い、まあ、
日本の知恵ですね。
そうですね。
ね、
はい。
はい、
まあ、夜とかね、普通のお茶飲むと、これまた寝れなくなりますので、まあそういった意味では麦茶っていうのが一番いいのかなとは思いますね。
はい、
はい、
まあね。ぜひ、こう、参考にしていただきたいですし、まあ、喉が渇く前にも定期的にね、
そうですね、
この時期は。水分を補給するというふうにしてい
ただきたい、ね、まあ、高齢者の方ちょっと喉の渇きとか感じにくくなるので、そういった意味では喉が渇いてからじゃちょっと遅すぎるんです ね、
ですよね。
だからやっぱりこう定期的にこうちびちび、
はい、
飲むのがすごく大事かなと思いますね。
はい、ありがとうございます。皆さん参考にしてください。はい、それではですね、ここからは運動と熱中症についてなんですけれども、石本さん、はい、いかがでしょうか、はい、このあたり、 ちょっと夏ね、運動すると熱中症になりそうという感じですけども、はい、
そうですね、
ま
あ、体が慣れてないところで急に運動すると、熱中症になりやすいということで、うんうん、まあ、先生も先ほど言われましたけど暑熱順化という言葉ですね、
はい、
これはあの体が暑さに慣れていくという意味なんですね、
うんうん、
いきなり慣れないのにあの運動するしたりとかすると具合が悪くなったりするっていうところで熱中症になりやすいということで、この暑熱順化を促すっていうのに運動が一役買うということで、まあ、4つほどですねちょっと挙げたいと思うんですけれども、
はい、
運動が暑熱順化に与える効果としては、まず一つ目は発汗の促進、汗をかくということですね、
はい、
まあ、運動によって体温が上昇して汗をかくことで発汗機能を刺激していきます。まあ、これが繰り返しされる、起こることでですね、汗腺の働きが活性化して、
うん、
まあ、効率的に体温を調節できるようになってきます。はい、二つ目に、血流の改善。運動は全身の血流を促進します。特に、皮膚の血流が増加することで、体内の熱を外に出しやすくなります。三つ目に、心臓、心血管系の適応として、まあ、運動によって心臓や血管の働きが効率化して、まあ、少ない心拍数で全身に血流を循環させられるようになってきます、
うん、
まあ、これによって暑い環境下での運動パフォーマンス、まあ、しっかり運動ができるようになって、体への負担が軽減されると、まあ、疲れにくくなる体になってきます。あと最後に体温調節機能の向上と、運動を継続的に行うことで体が熱のストレスに適応して深部体温、先ほど先生も言われましたけど深部体温という体の中の方の体温の上昇を抑制する機能が高まってきます。ですので暑い中でも耐えられる体温調節機能というものが備えられるということで、まあ、運動は非常にですねこの暑熱順化を促すのにとてもいいことだと。ただあまりにもですね暑い中で運動するのは当然自殺行為になりますので、
はい、
できたら、まあ、最初の頃は朝早朝とかですね、涼しい時間帯か、まあ、夜とか、まあ、夕方日が落ちてからとかですね、そういう涼しい時間帯に行っていきましょう。特に、大事なその運動としてはウォーキングとか、
はい、
1回30分ぐらいをですね週に5日程度ぐらい、まあ、ほぼ毎日になるんですけれども、まあ、ウォーキングをやったり、あとジョギングに関しては少し少なめの、まあ、1回15分ぐらいを、まあ、週5日程度とか、まあ、サイクリングとかもですね、ちょっと、まあ、その人によっても違うでしょうけれども、うん、まあ、30分ぐらいを週3回程度ぐらいサイクリングをするとか、まあ、どんなやり方でもいいんですけども、まあ、できるだけ、まあ、続けて、少ない運動量から始めていくということが、大切です。まあ、本当暑熱順化っていうのがうまくいけばかなりですね、暑さに耐えられる体手に入れられますので、大体慣れるのに1週間から2週間程度ぐらい、暑熱循環が起こってくるのにかかりますので、大体最初の頃は、まあ、少しずつ進めていくことが大事かなと思います。
はい。
はい。はい。はい、運動できない場合。私よくやってるのが、入浴。
はい、
ああ、そうですね。
入浴、
うん。
はい、
足が痛いとか、いろんなのがあるときに、はい、入浴は結構ですね、
はい、
いい、暑熱循環の方法になるので、
はい、
シャワーじゃダメなので、全身を温めるっていう方法で、汗腺を開いたりとかですね、
はい、
そういう意味では入浴すごく大事なので、ぜひこれも試してみられるといいんじゃないかなと思いますね。
は
い、
まあ、毎日はなくても、なんか、そうですね、1回とかですね、1回、2回とかそのぐらいでも。
は
い、
うん、全然違うんでですね。
ですね。
はい。さあ、では食事はいかがですかね、先生。
まあ、食事に関しては、まあ、夏ということになるので、まあ、体を冷やすということで、まあ、夏野菜を摂るのがね、
そうですね、
まあ、一番いいかなと思いますね、うん、まあ、レタスとかトマト、キュウリ、ナスとかゴーヤとかトウモロコシとかですね、まあ、そういった、まあ、夏野菜を、まあ、摂取するというのもありますし、まあ、ちょっとね、体にこもった熱を排出するために、まあ、利尿効果のあるですね、まあ、ほうれん草、まあ、今はほうれん草冬ですけどね、まあ、年中も出てますので、まあ、そういったほうれん草とか、里芋とかバナナとかですね、はい、あと、まあ、疲労回復のために、まあ、タンパク質類の豆腐とかですね、豚肉とか、 まあそういったお魚類とか、あとはまあ、クエン酸ということで、まあレモンとかみかんとかですね、あと酢とか、あと梅干しですね。
うんうん、
はい。で、汗もですね、一気にわーっと出る汗はですね、水分の再吸収せずにですね、
はい、
まあ、汗って言ったら水分ですけど、いろいろ、入ってるんですね。ナトリウムとかカリウムとか、いろいろ、そういった、こう、電解質も一気にわーっと出るんですね。
うんうん、
なので、体の中に、まあ、そういった、イオン類とか、まあ、電解質が、もう出ていきますので、まあ、そういった意味では、梅干しを朝1個食べるとか、
うん、
まあ、よく言われるのは、朝一杯味噌汁を食べると、まあ、ちょっと塩分が中に入るので、いいというふうにも言われてます。うん、まあ、ただこれもね、高血圧の方は、やっぱりちょっとお医者さんと相談して、まあ、どれぐらいの量がいいかというのはあると思いますが、まあ、そういった意味では、ちょっとね、朝一杯の味噌汁ということで、塩分を取って、必要かなと思いますね。じわじわ出る汗っていうのはあんまり、再吸収されますので、割と水分、というか、ほんの水に近いんですけど、はい、一気に出る汗ってしょっぱいんですね、実はね。はい、まあ、そういった意味では、熱中症とかになると、そういった脱水とかになると、一気に出る汗がわーっと出ますので、
はい、
まあ、そういった意味での、まあ、水分だけじゃない、プラスアルファもやっぱり必要かなと思いますね。はい。あとは、まあ、抗酸化成分ですね。まあ、そういった意味では、緑黄色野菜ですね。ブロッコリーとかピーマンとかですね、まあ、そういったものを取るといいかなと思います、はいはい、あと夏ですのでスイカとかね、
うん、
それでパイナップルとかそういったこう水分の多い果物というのもやはり必要になってくると思います、
はいはい、まあ、食事でもちょっとね、
うん、スイカ食べたくなります
、はい、ということで、はい、ちょっと食事についてのお話でした。それでは、最後ちょっとね、教えて慶三先生&今日のツボというところでまずは、はい、ツボから先行きましょうか。
そうね、ツボ聞きたいです。
じゃあ中野さん、
はい、
まあ、熱中症のツボっていうとなかなか難しいですけど、はいはい、何かこう関連するような、 ありますか？
中症になったとき、やっぱり先ほどの先生のお話にあったような水分補給とか冷やしたりとか、うん、そういうとこがもう大事になってくるんですけど、うん、はい、まあ、体にこもった熱をちょっと出してくれるのを助けてくれるツボっていうのがあるので、まあ、予防的にちょっと暑いなとかこもってるなっていうときに使っていただけたらいいかなと思います。はいはい、手首にあります。
手のひら
をちょっと天井の方にちょっと向けていただいたときにですね、手首にシワがあると思うんですけど、はい、そのシワを小指の方にこうさすっていっていただくと、シワの端っこの方にちょっと骨のところ、骨と骨の間のくぼみがあるの分かりますか？ちょうど真横ぐらいですね、小指の真横のところ、手首の外内側ですね、小指の内側のへこみのとこ、そうですね、
はいはい、
そこにあの陽国というツボがあって、太陽のように谷ということで、陽が集まる場所なんですけど、うん、 そこを押していただいたりとか、あの冷やしていただく、氷とかで冷やしていただくと、はい、あの熱を出してくれるツボになってますので、なんかこう体がカッカするなとか、うんうん、暑いなという時はぜひあの冷やしていただけると。
冷やすといいですね。
なので先生もお釣りの時はここに氷を巻いていただければ
なるほど
いいかなと思います。
保冷剤とかこう、
そうですね、保冷剤とか、あと水でこう冷やして、やっぱ手首を冷やしていただいたりっていうのもいいかなと思うので、
はい、
まあ、ちょっとこもった熱を出して溜め込まないようにしていただければいいかなと思います。
なるほど、
目から鱗、
陽国ですね、
陽国、
はい、覚えておきましょう、はい、皆さん、はい、じゃあ最後どうですか、なんかあの、うん、ありますか、中村さん。
はい、あ、聞きたいこと、
はい、
あの、この前ラジオでちょっと聞いたことがあるんですけど、こう夜、
はい、
全然あの夜涼しくなった頃気分が悪くなって、実は熱中症だったとか、
うんうんうん、
いうようなことがあるって聞いたら、はい、そういうことってあるんですかね。
はい、あ、ですね、若い人はそんなに多くないんですけども、高齢者の場合にはですね、夜涼しくなったというところの、その涼しいっていう温度感覚がまず3度ぐらい違ってると、それから高齢になるとまず汗をかかなくなるので、だんだんだんだん同じ温度でも、例えば若い人の25度で5、6時間いるのと、高齢者の25度で5、6時間温度では体温の上がり方が違うんですよ。だんだんだんだんだんだん溜まってくると、要するに蓄熱すると、で周りが涼しくなったけどまだ温度が下がりきらずに、気がついたらもう振り切れてしまって、その間に汗をいっぱいかいてもう熱中症の状態になってしまうということがあるので、だから熱中症の大事なことはですね、今が暑いか涼しいかだけじゃなくて、これから 4、5 時間後寝るとしたら、その間にどれぐらい水分喪失するかとか、どれぐらい体力を喪失するとかいうことを考えながら過ごすことが大事ですね。だから夜だったら寝るまでの時間、寝てからの時間のことを考えて熱中症にならないようにすると。でもう特に高齢者の場合には体感温度が低いのに体温を下げる機能も低いということで、まあ、若い人の倍ぐらい熱中症になりやすいと、
うん、
特にあの太った高齢者は要注意ですので体の中に溜まります。それから意外と知らないのが、例えば熱性疾患、リウマチがあるとかですね、それから、まあ、いろんな病気で少し微熱がずっと続いているというような状態が結構高齢者ですね、例えばちょっと少し気管支炎になったと、風邪ひいたという時が熱中症になりやすいので、うん、そういう時逆に体を温めてしまって、もう真反対のことをしてしまう可能性があるので、夏は特に要注意ですね。
はい、
はい、
ぜひ皆さんも、はい、これからだんだん暑さももっともっと厳しくなりますので、まあ、知識として知っておく、まあ、自分のこう水分量とかもですね、ある程度こう把握しておくといいかもしれませんね。はい、ということで、まだまだいっぱい、ね、本当はこう熱中症についてはね、話題があるんですけれども、
まあ、このネタは支えたいのホームページとかにもまた載っけておきますので ね, ね、ぜひ見ていただければというふうに思います。
はい、話題が
多くなりましたね、熱中症ね、
本当ですね、はい、なんとか皆さんも健康に夏を取り切りましょう。
はい、
はい、ドンケン今日はここまでです。ありがとうございました。はい、ドンケン、この番組は健康長寿のまちづくりの応援隊 NPO 法人延岡健寿ソサイアイ隊の提供でお送りしました。